前回までの千葉文化放送は前回放送を聞いてもらうとして、今回始まったわけなんですけども、はい、ね、ひどい入りですけども今日はですね、あ、そうだ、皆さんネットラジオなんか聞いてる人は、まあ、10人中9人ぐらいがハマスウィークエンドシャッフルですね、ライムスター様のウィークエンドシャッフルを聞いてると思うんで、多分先週のですね、先週というか一番最近の映画ファンにもおすすめしたい海外ドラマ特集っていうのを聞いてるはずなんですね。まあ、なので聞いてるっていう前提で話を進めたいんですけども、海外ドラマ、で僕はその特集を聞いて何を思ったかっていうと、まあ、僕最近見られてないんで知らないやつ、名前だけしか知らないやつとかを紹介してもらって、で、それを知ってると、最近のそのハリウッドの映画にもこう、この役者さんがなんでここにいるのかっていうのも分かるとかっていう視点をですね、教えてもらって、あ、さすが鎌倉はかなりなんかいい番組だなって思ってたんですけども、一方で、地上波でそのコロナの時間が決まってるわけだから、どうしても紹介できる番組の数が少なくて、もっといろんな番組があると、海外ドラマっていっぱいあるんで、そういういろんな番組って言ったらどんなものがあるんだろうなというのを他にもきっと知りたいなというふうに思った人がいるんじゃないかということで、海外ドラマが好きなトバの人を、連れてきてちょっと教えてもらおうかなっていうのが今回の千葉文化放送なんですけども、じゃあその海外ドラマが好きなただの人っていうのを紹介しようと思うんですけども、この方なんですけども、お名前は何ておっしゃってましたっけ？
千葉
です。お、なんか大柄っぽい感じの声が。声を出すのも少なぐらいの大柄設定のデボーさんが来てくれていて、あとそのデブコさんともう一人ゲストがいるんですけども、まあゲストの方、もう一人のゲストの方は今回のサブゲストなんで横やる入れるっていう感じでやってもらうといいんじゃないかなって、はい、あ、ですね、男性の方がいるんで、じゃあこのまま始めていきましょうか。
はい。
はい。で、そのタマフルで取り上げた海外ドラマっていうのが、名前が出たのは大体10個ぐらいあったかと思うんですけども、ちゃんと説明しなかったのは僕はメモを取る間がなかったので、ちゃんと説明してくれたやつだけメモが取ってあって、で、ハウス・オブ・カード、シャーロック、はい、ウォーキング・デッド、ゲーム・オブ・スローンズ、はい、ブレイキング・バッド、
はい、
ホームランドっていう6つだったんですけども、これデブコさん全部見てらっしゃるんですか？
いや、それはですね、見てるのはシャーロック、ウォーキング・デッド、ブレイキング・バッド、ホームランド、ゲーム・オブ・スローンズは全く見てない。
ルコさん、これ海外ドラマを見るのってどういう環境で見てるんですか？
これはケーブルテレビ
で、はいはい、
それのプログラムでチャンネルで見れるやつを録画してみてるかで、ウォーキングデッドは、
はいはい、
フォックスでやってるんですけど、チャンネルフォックス見れなくて、ウォーキングデッドは近所のゲームで借りて楽しんでるって感じです。
フォックスがないとするとアクションとかなんですかね、スーパーチャンネルとかもやるのかな、
スーパーチャンネル、
スーパードラマ TV ですよね、
なのかな。僕は多分5年か6年ぐらい前のスタバの番組名で止まってるんで、今番組名違う可能性も高いんですけども、そう、その頃はその辺で僕もちょっと見てて、そうフォックスないとでも結構落ちますよね。
落ちます。フォックスがあれば結構いいところに行ってるんですけど、ここはね、もうちょっとお金払わないと見れない。
フォックス単体だとなんだろう、今800円とかで見られないんですかね、1000円ちょっととかするんですかね。
そんな高くはないんですけど、一番ね、かけ
ようと他にもいろいろと
毎月払うとなると、
なんせドラマを見れば見るほど仕事をする時間がなくなるという悪循環ですよね。
なので今、だから今ほど見てないかもしれない。
でもデブコさんなんか、僕デブコさんはツイッターでストーキングしてるわけなんですけども、
はい、
いや、こんな、そのドラマの感想よく書いてるなっていうのをチェックするのがそのストーキングの内容なんですけども、
はい、
そう、誰でもできるストーキングなんですけども、はい、まあ、いろんなもの見てるなっていうふうには、それで思ってるんですよ。
中毒ですからね。
ええ。まあ、だからその、見てるものをどんなの見てるよっていうのをこう、教えてもらって、はい、それでこれを聞いた人が、あ、そんなのがあるんだなって思って、じゃあ借りてみようとか、言うなんとかゴニョゴニョみたいな、そんな、まあどうするかはあなた次第なんですけども。
そうですね。自己責任で。
はい。
後悔するかどうか。
そう。だからどうしようかな。じゃあ今日何見ましたっていうあたりから聞いてみましょうか。
今日はですね、ゴールミストヒューマンと、
はい。
あと映画見ちゃいましたね。普段見ないんですけどね。ウォームボディ
ー。ああ、はいはい、ゾンビものですね。
そうです。 それ見ちゃいました。
あのウォーンボディーズって、
はい、
SFX の感じとか結構テレビ、あの海外ドラマっぽいですよね。
あ、そんなにバキバキじゃないですよね。そんななんか
安っぽいなっていう。
大きくないっていうか、あの、そうですね、ほんのりする話ですよね。ゾンビものですけど、あれ多分あの怖いのが苦手とか、
うん、
いう人でも全然見れるぐらいで、逆に本当に あのゾンビ大好きな人だと、あの、いや、こんなのゾンビじゃないって思っちゃうかもしれない。
だからあの誰得っていう話ですよね。ゾンビ好きもちょっとなって思うし、ゾンビがちょっと怖そうなもの嫌いな人はそもそも敬遠するしっていう、
まあそうですね、敬遠するかもね。ゾンビっていうだけであんまダメっていう人は見ないかもしれないですけど、でも結構ちょっとね泣きそうになっちゃいました、なんでかって言いながら
ね。え、まあ
ちょっといい話、ウォーンボディ
は見たら思ったより面白いっていうような話は聞きますね。
そうですね、うん、まあまあ、
はい、
20本ぐらいゾンビを見たら、
ええ、
1本ぐらいあってもいいかな。
普通のゾンビに飽きてきたら、
うん、そう、まあでもあのゾンビにしては結構なんか車運転しちゃったりとか、
あ、なんか体調の悪い人ですよね、あの主人公って。
そうですね、ちょっと
たまたま心臓が動いてないだけですよね。
たまたまね、たまたま、うん、
あのオールモストヒューマンって名前が出ましたけども、これもあの、はい、まあ、タイトルだけ聞くとほとんど人間っていうことですか。だからほぼ人間ってことは人間じゃないってことですよね。心臓動いてないとか、なんかやっぱりそういうつながりがあるんですか。
ね、アンドロイド系の、
あ、SF ものです。
SF ですね。でこれがですね、今ちょうどあのオールモストヒューマンと同じぐらいの時期に、インテリジェンスっていうドラマが入ってて、
それも AI っぽい感じの、
あのね、そう、でもね、インテリジェンスは、AI っぽいっていうか、あのチップを埋め込まれた人間なんですけど、全然体はアンドロイドじゃないんですけど、
はいはい、
あの頭にチップを埋め込まれて、
頭良くなっちゃうんですね。
良くなっちゃうんです。頭の中にウィキペディアが全部入ってるっていうか、あの
それすごい 今すぐできそうな。
それでなんかね、特定のウイルスに侵された、特殊な遺伝子を持ってる人にしか移植できない。
あ、チップが誰にも入るわけじゃないんですね。
そうなの、そうだし、そこはなんかうまい感じに、増産っていうんですかね。
あの、それが当たり前にはならないんですね。
ならないようになってて、で、それと同時期で始まってて、で、インテリジェンスっていうのとホルモンっていうのが今、同時期で、ちょっと近未来ものなんですけど、始まってて、で、あの、どっちもなんか奥さんが失踪してて、それを探す、あの探しつつあの仕事をしてる夫の話なんですけど、
オールモストヒューマンはアンドロイドじゃないですか。アンドロイドで奥さんがいて仕事してるんですか。
アンドロイドはね、あのバディなんです。
あ、はいはい、相棒
です、であの主人公は人間 の, あの片足失ってる、片足だけ義足なんですけど、
あ、それもあのオールモストヒューマンっぽいですね。
まあ、そうですね、
いやヒューマンですけども、ちょっと今の問題が、あのうっさい人が聞いたら問題になるようなことを言いましたけども。
そうですね、まあまあそっちはね本当に人間なんですけど、で、あのそっちの世界観では警察官っていうのは必ず、アンドロイドとバディを組んで、
はい、
2人1組で動かなきゃいけない
構
図になってるので、無理やりアンドロイドと組まされるんですね。でその組まされるアンドロイドがすごくなんか人間っぽいやつで、まあ、ほぼ人間って、
アンドロイドにもいろいろいて、ほとんど人間っぽくないやつとかもいるんですか。
います、います。あの最新型のやつは、本当に命令通りにしか動かなくて、人の気持ちとかも特に考えずに淡々と任務をこなすんですけど、
ということはそういう要素はあんまりいらないってことですね。その、
それは、
警察官としては、
は
い、
でもなんか最新型のやつ最初あの組まされてたんですけど、これはオールモストヒューマンさんに来ましたね。
はいはい。
で、あの、でもなんかね、その態度が気に入らないんですよ。あの、組んでる人間として、
主人公。お前人間味がないぞと。
で、なんか、あの、規則違反をさせよう、規則違反を自分はしようとしてるのに、
はいはい、
あの、止めようとしてくるから。
資格指名に。
そうなんですよ。お前、ちょっと話の分からないやつだな、とかって言って、車のドア、走行中の車のドアから、そっと蹴り落として、
はい、
あの、故障させちゃうんですね。で、なんか新しく、あの、次に手に入れたアンドロイドっていうのが、旧型のアンドロイドで、それがなんか、すごくなんか、人間っぽいやつだったんで、で、そっちとはちょっと今なんか、うまくいってるんですね。
それで自分で買うんですか、アンドロイドを。
それはね、多分警察から支給されるんじゃないですかね、うん、買うっていうよりもそいつと一緒じゃないと、
ええ、
仕事に行かせてもらえない。
なんかその考えると、まあ、捜査の可視化なんていうことを最近言われたりしてますけども、その警察がこう不正を働かないようにっていうのをこう監視するためにそういったアンドロイドが一緒にいるんだとすると、うん、その最新型がだんだんとそういったことに厳格になっていってっていうのも納得がゆくけれども、なんかそれが緩い、相方が許されるっていうのはなんかちょっと面白いですよね、人間っぽくて。
そうですよね。あとなんかあれですね、オールマットピーマンは結構なんかワクワク感があって、
はい、
なんかいろいろね、近未来のあれなんていうんですかね、警察が、
はい、
なんていうんですかね、事件現場に近づかないように、
はいはい、
なんかあれなんていうんです
か、立ち入り禁止とかキープアウトの、
そうそう、
タイガーロープみたいな、うん、ロープじゃないか、なんか貼ってますよね、うん、テープを。
貼りますよね。なんかそのテープがなんかレーザーかなんかでこうピーってこう出るんです。
はいはいはい。
で、関係者が近づくとパッてなんかグリーンに色が変わって、パッて通れるっていう。なんか
それ関係ない人が触ったら真っ二つになったりとかするんですか？
そこね、まだ一度も出てこないですけど、そこ一回その無関係の人間が近づいたらどうなのかなってちょっと気にはなってるんですけど。
多分痛い思いはしますよね、真っ二つになるかどうか置いといて。
そうですね、弾き飛ばされちゃうとかね、うん、
かっこいいですね。
そうなんです。でそう、これはね、なのでオールマストヒューマンが話が来たということは、
はい、
これはね、あれですかね、JJ エイブラムスの話をしなきゃいけないかもしれないですね。
お、そんな流れになるんですか？
いやもうね、気がついたら結構見てるんですよ。見てるっていうか、気がついたら JJ エイブラムスの、
あれ、
ロスト、フリンジ、あ、うん、私が見たジェットフリンと、はいはい、ロスト、フリンジ、パーソン・ブ・インタレスト、アルカトラズで、オールマストヒューマン。
ロスト、フリンジはさすがに聞いたことはあって、アルカトラズも聞いたことあるか、はい、もう一個何でしたっけ、
パーソン・ブ・インタレスト。
お、うん、面白い人。
そうですね、これね、最初面白くて、
はい、
最初面白くてちょっと見たんですけど、なんかね、だんだん途中で見るのが辛くなっちゃって、ドラマですね。
ジェジェ作品っていうのは、まあ、ロスト、フリンジなんか、フリンジって確か超能力ものでしたっけ。
超能力、あれはなんて言ったらいいんですかね、なんでもありなんで、まあでも超能力です、超能力です。子供の頃に人体実験で薬剤を注入された子供が、
はいはい、
それによって大人になって、なんかいろんな能力を発揮するんですけど、超能力
もの、割と広い意味での SF ものが多いそうな気がしますよね、JJ 作品ってことで。
ワールドと、はい、結構なんかもう一つの世界があって、で、そっちの、あっちの世界とこっちの世界を行き来するみたいな
人ですね。がフリンジ。
フリンジ。はい。なんかね、不思議な、なんか X ファイルを、なんかちょっと似たような話もあったりして、シェイプシフターとか出てくるんです。
ほいほいほいほい。
で、今いろんな人間に形をどんどん変えていくんですけど、
はい、
で、まあ、なんか割とね、不思議な話が多くて、何でもあり、なんか時空も飛んじゃうし、
X ファイルなんかは見る人が見るとちょっと怖いなってエピソードもあるじゃないですか。
ありますね。
フリンジはその辺どうなんでしょうか。
割と怖い話もあります。だけど、ぶっ飛んでるっていうか、結構ぶっ飛んでるんで、なんていうんですかね、想像つく怖さっていうよりは、
はいはい、
なんかびっくりしちゃう、びっくりしちゃう。だから、
まあ、映像的にもそんなびっくり表現が見られたりするんですね。
ありますあります。で、結構びっくり表現があるんですけど、キャラクターがなんか結構キャラ立ちしてて、
はいはい、
主人、特に美男美女とか出るっていうわけじゃないんですけど、科学者のマッドサイエンティストっていうんですかね、
はいはい、
そのおじいちゃんがいるんですけど、もうおじいちゃんがですね、頭おかしいんですけど、すごい可愛くて、
うん、
お菓子大好きで、
はい、
まあ、いろんな実験をね、なんか気違いの実験をいっぱいするんですけど、可愛いんですよ、なかなか。
で、そのおじいちゃんのせいで起こる怪現象みたいなのも、
うん、 ありますあります。割とね、子供とかそのおじいちゃんが昔から研究してることって関係してるのが多いですね。
がフリーンジで、アルカトラズはやっぱり監獄物でいいんでしたっけ？
監獄物ですね。これはね、何十年も前のアルカトラズ刑務所から突然囚人たちが何人も消えて、
はいはい、
でいなくなってしまって、それが突然現在になって、一人一人こう、そんな消えた当時の姿のままで現れてくるっていう話で、それはなんか、まあ誰かがまあなんか手を引いてるとは思うんですけど、誰が何のためにそんなことをしてるかっていうのが分からないままで、
打ち切りに。
打ち切りになっちゃう。これそうなんですよ。これシーズン1で、打ち切りになってしまう。
シーズン1で本当の打ち切りですね。
あのね、私ちょっと調べてみたんですけど、これ、私もシーズン1見終わってすごいモヤモヤしたし、何年も解決しないで終わってるんで、調べたんですけど、結局ね、ないですね。シーズン1で打ち切りになってますね。
よくね、シリーズが、盛り上がって続いて、でも人気がなくなって途中でなんとなく終わっちゃうっていうのはあるけども、シーズン1で打ち切りってのは本当に聞かないですよね。
あんまり聞かないですよね。テラノバなんか似たようなやつで、
はい、
テラノバっていうのもあった
んですけど、テラノバ新しい大地とかって意味でしたっけ？
あ、そうなんですか。
テラがほら テレインとかの大地って意味で、ね、ノバってスーパーノバって超新星のノバなんで、
新しい大地、
そんな意味じゃないですかね。
多分、あ、そうなんですね。
いや、多分です、多分。
さすがですね。これはね、これも未来の話ですけど、これこんなに飛ばしてていいんですか？は
い、いいですよ、じゃあ、これ100本紹介してもらったら終わりですから。
え、何ですか、何ですか、はい。
あと93本ですね。
93本、はい、頑張ります。ほんで、はい、
もうちょっと早口でないと終わらないですよ。
あれね、昨日池田さん、すごかったですね。
そう、情報量、まだまだいける。
喋っちゃう、
早口の2人が喋るラジオでしたからね。
そうですね、幕下出てましたね、これね。で、
はい、テラノバですか。
テラノバ、テラノバっていうのは未来の話なんですけど、
僕ね、未来の話大好きですよ。
あ、よかった、
飲んでいってください。
それはよかった。だって未来の地球っていうのはすごい空気も悪くて、
もうその時点で僕見たいなって気になりましたよ。
あ、面白いんですよ、なんで打ち切りになっちゃったのかがわからない。
テラノバも打ち切り物なんでした？そうですか。まあでも続くと見るの大変だから、打ち切りばっかり見るっていうのは理にかなってますよね。
すっきりしないですよ。
でもさっきのアルカトラズも僕思ったんですけども、
はい、
やっぱりそのね、その刑務所に入れるっていうことは、その囚人の更生を目的とするわけじゃないですか。まあアメリカの場合は、何百年とか刑期が長くなって出られない場合とかあるみたいですけども、でもやっぱりそれって人間が本当にそれで更生するのかって言ったらば、やっぱ難しいなとかって思う部分もあるじゃないですか。だからその刑務所っていうものの、その人が人を裁いて更生されるっていうこと自体の割り切れなさとか、実際そのことできるのかっていうモヤモヤした感じを表現してるんじゃないんですか、アルカトラズ。打ち切りと見せかけて、
打ち切りって、そこでお話の中で説明するんじゃなくて、すごいメタ視点で見ると
あ、そういう時にメタって使うんですね。
紙視点でね、見るとね。
なるほどなるほど。
切ない。
JJ すげえなって。
切ない。そう、 JJ エブラムスに限って、はい、シーズン1で打ち切りなんてないだろうと思って結構安心して見てたんですけど、
はいはい、
安心できないですね。アメリカも厳しいんですね。視聴率がちょっとでも下がったりすると、あっという間に。
でもあるいはそれ JJ エブラムスってなんか仕事いっぱいやってるから打ち切りと見せかけて実は自分から降りたかったとかっていう可能性もありますよね。もうなんかちょっとそろそろスタートレックのなんかイントゥーダークネス取らなきゃいけないから、もうなんかアルカトラザいいかなみたいな、そういう可能性もある、なきにしもあらず。
なんかね、7人いるエブラムスが、7人じゃ強いなってですね。
8人目のエイブラムスがいればアルカトラズも続いていたかもしれないのにってことですね。
絶対そうですね。あれは
エイブラムスの数が足りなかっただけ
で、スーパーエイトとか断っとけばよかったんですよね、多分。
スーパーエイト、あ、そんなのやってるんだ。
なんかスピルバーグとやってたやつでしたっけ。
そうですね。
そうですよね。
女の子が可愛いっていう映画ですね。
だから今スターウォーズのエピソード7を撮ってるじゃないですか、エブラムスって。
はいはい。
だからそうなるとオールモストヒューマンもちょっとシーズン1で危ういぞみたいな、そういう
終わってない終わってないんで、まだ続いてるんで。
スーパードラマ TV で今 シーズン1の4話ぐらいだったかな、4話ぐらいまでやってますよね。僕も、まあ、サブキャストのものですけど、僕も見てるんですけど、はい、オールモストヒューマンは、まあ、なんか結構、すみません、話戻すようで、あれなんですけど、面白くて、
はいはいはい、
まあ、ちょっとまだ様子見なんですけど、さっき、まあ、デロコさんが紹介してたように、まあ、警察のバディもので、片方がその、旧時代のアンドロイドって言って、いう設定なんですけど、うん、僕ら今、基本的になんかその、いかに人間らしい、AI っていうかアンドロイド作るかみたいな方向に向かってるじゃないですか。
日本の場合はそうですね。
うん、日本は特にこの前もなんか孫さんが発表してましたよね。名前忘れましたけど、なんかコミュニケーションができるロボットがみたいな感じで。
なんかありましたね。うん、あんまり追ってないんでちょっとうろ覚え以前のレベルの知識しかないですけど。
いやいやいや、そんな感じなんですけど、だからむしろそういうなんか人間的なアンドロイドがもう。なんていうのかな、使えないロボット扱いされてて、道具として秀逸ななんかロボットだけが最先端のそのなんか警察捜査に関わってるっていう設定で、
うんうん、
で、なんか、まあ、オールモスト・ヒューマンのなんかあれなんですよね、なんか面白いところって、あんまり作品のそっちを押し出してないんですけど、むしろロボットが人間を管理する社会とかって描きがちじゃないですか、
はいはい、ディストピアものとしては。
ディストピアものとしてはそんな印象を持ってるんですけど、オールモストヒューマンってなんか完全にロボットってもう本当なんかパシリみたいな感じですごいバカにされるし、
うんうん、
ちょっと口出しただけでもダメなんですよね。
どっちかって二等市民扱いなんで、例えばちょっと前であればその黒人だったりとか、そう有色人種のメタファーとして見られたりするような、
はいはいはいはい、そうそう、
すごい鋭いこと、うん、言いましたね。
本当ですか、メタファーって言ってみたかっただけですよ。
今有色人種っていうのはすごく、
ええ、
今
あ、じゃあアンドロイドは金ピカなんですね。
なんで難しいな。
そう、その最先端のアンドロイドはみんな多分みんな白人、みんなじゃないけど
白人モデル、
白人なのか、
うん、はいはい。
で、旧型のすごくなんか人間臭い方のアンドロイドは黒人なんです
よ。おお、まあ明らかな意思がありそうですよね。
そう、ちょっとね、ムムって思ったんですけど、そこのところは。
はいはいはい。
まあ、あとやっぱり、オールモストヒューマン、全然ちょっと話変わっちゃうんですけど、
はい、
僕あんまりエイブラムスの作品見てないんですけど、なんかあの人って、なんか SF 愛が溢れてるっていうか、
うん、
俺こんなの見て育ってきたんだよみたいな、なんか愛が滲み出てる感じじゃないですか、作品から。はいはい、で、オールモストヒューマンもそんな感じで、もうのっけからなんか、いわゆるブレードランナー的な、
うんうん、
夜の街にネオンで漢字の看板があってみたいな、まあサービスショットが盛り込まれてたりとか、うん、まあ最新話でも主人公が、アンドロイドと一緒になんか寿司屋みたいなところでお箸をやっぱり使ってご飯食べたりするんですよ。で、あとはなんか細かいガジェットとかも結構指を画面に向かって指をプッて上に上げるだけで音量が上がったりとか。
うん、それ今っぽいですね。
そう、お金をかけずになんかワクワク、さっきデブコさんがワクワクポイントって言ってたの多分そういうところだと思うんですけど、なんか割とドラマにしてはその、なんか近未来感を出そうと頑張ってるというか、もうこういうの俺好きだよみたいな、お前らも好きだろみたいな、な感じがなんか見られて、そこは面白いですね。
そうですね、うん、スマホがもうオールモストヒューマンの時代ってもうスマホがなくて、うん、手のひらがそれの代わりなんですよね。
あ、手のひら、
手のひらがもうちょうど、うん、手のひらをパッてこう何て言うんですかね、揃えて目の前に出すと、そこにちょうどスマホみたいな感じがピロッて来て、
はいはい、空間モニター系の表現ですね。
うん、空間モニター系の表現っていう。
あ、そうそう、うん、そんな感じ、そんな感じ。で、手のひらに、通話中に彼女の顔が映ったりして。
ええ。
で、もうスマホ見られてる。そうなん
だ。それだと、うん、スマホでよく、手相を見るっていう。なんていうんですか、こう合コンとか飲み会の定番のアプリがありますけども、素晴らしく親和性が高そうですね。そうか、うん、でもなんかそんなどっからどう聞いても面白そうなものなのに、ひょっとしたら打ち切りになるんじゃないかっていう心配をしながら見てるっていうのもなんか歪んでますよね。
歪んでない、面白いと
私
も、
うん、終わ
っちゃうことある
んで。あ、でもそうか、そういうことじゃなくて、そんな面白そうだなって言ったものは、見てたものは急速に詰まったくなってくる可能性もあるってことですよね。
ありますね、それありますね。
そういうのありました？
ありました。私ね、面白かったけど打ち切りになったドラマ今まで何があったかなと思って、ちょっと考えてみたんですけど、
はい、
これがね、3年からサラコナー
って、あー、はいはい、
これがね、シーズン2で、多分打ち切りなんです
ね。うん、確かシーズン2ですね。
なんかね、でもね、割と切りのいいところで終わってるんですけど、話は何も解決しなくて、 なんかさあこれからみたいなとこで終わっちゃってたような感じがしますね、
うん、僕たちの戦いはまだまだパターンですね、うん、完璧に
これからですね。全然あのスカイネットに打ち勝ってなくてで終わっちゃってて、はいはい、でさっき言ったアルカトラスでしょ、うん、でテラノバ、はい、あと
4400
4400なんですけど、これは、誰だったっけ、なんか言う監督
24アイズみたいな、そういう意味での4400ですか、24の瞳みたいな、44の手って
44、まあでも瞳じゃないですけど、4400人が過去から帰ってくる、
はい、
突然
ハンドレットってことか、はい、
4400人帰ってきて、それがみんななんかあのそれぞれ超能力、いろんな超能力を持ってる、ええ、
ああはいはいはい、あそれか
っていう話なんですけど、あれ誰でしたっけ、監督がなんかねすごいすごく有名な人なんですけど、
オーティーフォー、
ちょっと待って、あごめんなさい、検索のところで負けました。
てかこっちでやったらいいんですよね。4400未知からの生還者というやつですね。監督は
コッポラ。
あ、フランシス・フォード・コッポラ。
そう、コッポラが監督してるドラマって言って、はい、結構なんか始まった当初は話題になったんですけど、これシーズン4まで続いて、はい、切りになってて、結構話のところ
で、4まで行ったら悪くないですよね。
ね、で話がそこで終わってればいいんですけど、これ本当にね、あの見た人びっくりするような終わり方なんですよ、全然来週ありますみたいな感じで終わってるんです。
ザ打ち切りですね。
そうです、これが本当の打ち切りっていう、本当にこれはね、だからもうずっと、
というか打ち切りというか、あの大体打ち切りになるときってまあ、ある程度納得いくような形で、まあ、最低限俺たちの戦いはまだまだこれからも続くぜっていう風にするのを放り投げちゃってるってことですよね。
そう、あのもっとなんかフェードアウトをするように終わっていくのはまだあるんですけど、あの本当になんか突然夜逃げしちゃったみたいな感じの、
そうそうか、夜逃げじゃなければ関係者がみんな死んじゃったのかなっていうぐらいの終わり方ってことですよね。そうそうそう、続けられなくなったっていう。
そうです、何があったんだって。まあ、ひょっとしたらウィキペディアに出てるかもしれないんで、
ウィキペディアにですねちょっと出てるんですけども、あの未完となった物語は小説で完結されることとなり、で出版されたんだけれどもされたんだけども日本語の翻訳版は発行されていない2013年現在と、
ひどい、この投げっぷりは。そうだから、ひどかった、本当にはひどかったなって。
そう、あでなんか2本出てますね小説が、シーズン4のフィナーレからの続きと、グランドフィナーレっていうことで、
あ、出てる、
出てるみたいですね。日本語版出るといいですね。
出ても小説の段階多分読まないなこれは、
じゃあ想像力で補ってで、あのさっきテラノバってどんな内容なのかっていうのを多分聞きそびれたんですけども、
これがこの、あ、もうね多分広瀬さんはすごい好きかもしれないですけど、その未来が本当にね、暗いんですよ。すごいね、描写が良くて、
はい、
で、あと、そんな感じで人が、空気が悪すぎて人が
入
る環境じゃないんで、
はいはい、
ちょっとなんかね、あの中国、人の増えすぎた中国みたいな生活、
はいはい、
子供はね、2人か3人までしか作っちゃいないみたいなことを言ってるんですね、
はいはい、
だけど、なんかうっかり作っちゃった夫婦がいるのかな。
あ、なんかペナルティあるんですよね、やっぱり。
あるんですよね。ある、なんか殺された、その余計な子供は殺されちゃうとか、
はい、
なんかあるんじゃないかな。
一番嫌な形ですね、それ。
なので、なんとしてもこの子供に力ないしなくちゃいけないって言って、で、選ばれた民だけが、あの、原始時代に、
はいはい、
タイムスリップして、送り込まれるっていう、なんかタイムマシンを
開発してる。あ、だから新天地ってことなのか。テラノバは、
なんか、まあ、他の星に行くよりは過去の地球に行こうってことになって、
はいはいはい、
恐竜とかのいる時代にタイムスリップ、タイムトンネルを通って、あのどんどん移民していくんですね、
はいはいはい、
で第1次移民、第2次移民みたいな感じで移民して、そこに家を建てて住んでるんですけど、で自分にその順番が回ってくるのはいつなるかわからない、
はい、
でも無理してその家族が潜り込むんですね、その時に子供を見つかったらまずいので、カバンの中に入れて、
どう考えても見つからないわけがないと思うんですけども。
でもね、それもなんかうまくいくん
です、ね、本当ですか、未来っていられんですね。
子供を連れて行くんですけど、さあそれで まあ、物語は1話の時はそこからやるんじゃないんですよね、はい、物語が1話ではもうすでに生活始まってて、結構もう安定した生活してるっていうとこから始まって、はい
は
い、
過去を振り返るんですね。
そう振り返るんです。なんでそんな原始時代に人間が、うん、
本当ですよ。
あの銃とか結構、ね、文明の機器とか持ってきてるんで、
石のお金とか使ったらびっくりしますよね話が始まって
そうですね。で、まあ、そんな結構な文明発達して、
はいはい、まあ、だからミスマッチですよね。そんな原始時代なんだけども住んでる人は明らかに文明の恩恵を被ってると。大丈夫かな。今あのデブコさんが行方不明になっていたんですけど、あの原始時代にちょっと行ったのかなんだか分かんないですけども。
そんな感じで、
はい、僕は今の話を聞いて面白そうだなと思う以上にすごい不安な気持ちになりました。それは大丈夫なのかと、あのいろんな矛盾が出てきそうだなっていうんで、まあ、見ては見たくなりましたよ。
あ、そうですか。あのね、だからね、襲ってくる動物が、
はい、
プテラノドンとか、
ええ、
なんか空を飛ぶ恐竜とか、
その辺の話だけ聞くと1950年代ぐらいの SF っぽいですよね。火星のプリンセスとかああいうぐらい の科学小説じゃなくて、あの空想科学冒険小説みたいな感じのを、まあ、あの今のそのまあ視点を入れて作り直したっていうようなイメージで聞いてます。
あ、そっち私知らないのでちょっと、
まあデブコさんはその頃多分生まれてないでしょうから、生まれてもなければ体重もまだ3桁に達してないような頃でしょうから無理もないと思いますけども、ね、3桁にたどり着くまでには長い時間が必要ですよね。
そうですね、
うん、そう、というまあテラノバそういう話なんですね。そう、さっき僕は、ね、余計なこと言って途中で切っちゃったんですよね。うん、あの説明の途中で切っちゃったんで今ようやく、まあ、そんな話かというふうに納得がいったんですけど、でも聞いてると本当に SF ものが多いですね。
SF ものになっちゃうんですかね。でもあのね、SF もの、まあ、でも SF ものはやっぱり面白いんですけど、うん、それとはまた別個で、あの可愛い子ちゃん、可愛い子ちゃんがいっぱい出てるから見てて楽しいっていうのもいっぱいあって、
ぜひ紹介してください。
ただね、これ語れないんですよ。
あの女の子が可愛いよっていうだけでってことじゃなくて、ネタバレになっちゃうからとかそういう話ではなくて、あの女の子が可愛い以上に言うことがないっていう意味ですか？
割とそうです。あの、うん、そういうことなんですよ。なので、あんまりね、
じゃあタイトルだけでもちょっと女の子の可愛い海外ドラマっていうとどういったものがあるんですか？
可愛いだけでこんなに面白いっていうのがプリティリトルライアーズです、ね。
プリティリトルライアーズ。
これはね、主人公が、まあ、4人なんですけど。
はい。可愛い女の子4人もいるんですか？可愛い女の子4人もいるんですか？
4人います。
そんなもう見ますね。
あれですね。あの一押しは金髪の可愛い子ちゃんが1人。
はい。
その子が一番可愛いと私は思ってます。
はいはい。
女4人組っていうのはすごい多いパターンなんですけどね。
うん。あのセックス・アンド・ザ・シティなんかも。
そうです
よね。
セックス・アンド・ザ・シティもそうでしょ。デスパレートなキャラ
クター
もそうでし
ょ。おお、はいはい。
なんかね、女4人っていうのはなんかいいですかね。んで、
3人いたら多分あれですよ。あのどっちかが勝っちゃうからまずいんですよ。4対4だったらば2対2になるんで、あ、4人だと2対2になるんで、要は1人がつまはじきになっちゃうじゃないですか、3人だったら。それは具合悪いですよね。でも、2人だとちょっと少ないと。
気を使います
よ
ね。
4400人ぐらいいればまた話は別なんでしょうけど。
ねえ、まあ、就職からじゃないますけど、ね。
でも4400人の可愛い女の子が出てくる海外ドラマなんてあったら、それは見ますよね。
4400人も、まあね、AKB のざっと。
ざっと1000倍ですか。
1000倍か。
ん？ 4400 だから100倍ですね。100倍ですね。
大変なことだね。
はい、プリティットライアーズ、金髪の女の子が可愛いということで、皆さんご存知の。
あとはもう、はい、多分これ知らない人がいないんですけど、あまりにも定番すぎるかもしれないんですけど、
はい、
ヒップガール。
ああ。
これね、可愛い女の子以外に、
はい、
吹き替えで聞くとね、あの江戸っ子みたいな設定をする面白い人がいるんで、
ええ、
キザなんですけど、キザすぎて。
切符のいい女の人なんですね。
あ、これはね、
あ、男性の方ですか？
男性の方です、
ええ、
あの。チャックバスっていうあのキャラクターがいるんですけど、
はい、
大金持ちっていうお金持ちの方なんですけど、ええ、セリフがね、一人だけなんかちょっとね、あの現代じゃないみたいなセリフなんですよね。 長くは待たせねえとか、なんかちょっとなんか江戸っ子みたいな感じの喋り方で、あのドラマの中ですね浮いてるんですけど、妙にかっこいいっていうちょっと。
デブ子さんはその吹き替え版と字幕版があったらどっちで見るとかっていうのは決めてるんですか？
もうね断然吹き替え版ですね。
というのはなぜ？
声優が大好きだからです。
強い。
あの声質ですね。もう声を聞いてるのが気持ちいい。
あ、でもちょっと待ってくださいデブ子さん。
はい。
あの字幕版だって声は出てるじゃないですか。
あーでもね何言ってるか分かんないです。あとあれですね、あの家事をしながら聞いてる。
はい。あ、まあそうですね、ながら見をするんだったらば断然。字幕版は吹き替えですよね。吹き替えだと、あの、1.3 倍速とかで見ても結構平気ですしね。
それ悲しいです、
ね。あ、何ですか？
あの、何ていうんですかね、あ、1倍速で聞いてあげてって。
ああ、僕はあの、X ファイルなんかも、多分、一旦、ザ・ムービーぐらいで見るのを止めて、その後から放送してるのは、あの、スカパーでやってるのを見たんですけども、だから、結構後から見たんですね。後から見た分に関しては 1.3 倍速で見たんで、あの、オープニングがですね、テンポが速いんですよ、あの曲の。そう、それ 1.3 倍になるんで、なんか面白くなっちゃうんですよね。っていうこともあるんで、まあ余裕があれば1倍速で見るのがいいのはよくわかります。
やっぱりあの 間を感じて、
そうあの怖いっていうのが 1.3 倍になるとあんま怖くなくなったりとかしますからね。あ、もう出たっていう。刺すか刺すか刺されたってすぐなっちゃいますからね。
そうですね、
うん、はい、あ、すっかり脱線したんですけども、あ、で、そう、なんでそれを聞いたかっていうと一個だけあって、
はい、
そういう喋り方をするっていうことはオリジナルもやっぱりそういう喋り方をしてるはずじゃないですか。他の人とはやっぱり喋り方が違うから翻訳、あの、吹き替えもそういう風になってるんだろうと。
あ、
したらばどういう種類の、元は英語だと思うんで、どんな感じの英語で喋ってるのかなっていう、こう古い喋り方なのか、それともイギリス、まあ、ノーブルイングリッシュっぽい感じになってるのかとか、そういうのが、あの、聞いてみたいなっていうふうに思って。
そこはね、じゃあ今度、あの、確かめ
てみます。はい、ぜひ。
そこまで考えてくれなかったんで。あ、そうですね、うん、何か、そうです、違うんです
よね、うん、まあ、お前が見てみろよっていう話なんですけどね。
いや、私もちょっと今気になりました。
じゃあ、ゴシップガールも、女の子も可愛いし、切符のいい喋り方をする、
男の子も
いる。
そして出てくる大人がね、
はい、
あの、まあ、あの、中心の、あの、主人公たちっていうのは何人もいるんですけど、
はいはい、
大体なんか、ゴシップガール、まあ、シーズン6まで続いた長いシリーズなんで、
人気作ですね。
6年、
うん、人気ですね。
人気なんですよね。6年も続いてるんで、結構最初高校生から始まって、社会人になるまで なって働き始めるまでっていうところまでやってるんです
よ。はいはいはい。
若い子が中心なんですよね。で、若い子たちっていうのはすごい本当に頭が良くて、で、まあ、ずる賢さも持ち合わせてっていう感じなんですけど、出てくるね、それも大人も出てくるんですよ、お父さんお母さんね。
はいはい。
そっちの親がね、バカなんですよね。すごいなんか子供に振り回されてるっていうか、親がなんかね、しっかりしてないっていうか、まあ金持ちなんですけど、そこがね、なんか、まあおかしかったりもしますね。
視点が若者向けになってるってことなんですか？なんかその若い人って親のことをね、苦労も知らないでそういう風に思ったりとかするじゃないですか。
しますね。
そういうのもあるのかな。
そうですね。若者視点なんですけど、そうですね。で、それに出てくる、なんか親がね、子供をコントロールしきれてないっていうか、全然、あの、強く言えないっていうか、
まあでもうちにいるだけマシですよね。あの、なぜか親が海外出張中でずっといないとかで、女の子と二人で男の子が住むみたいな状況が生まれたりとかしないだけマシですよね。あ、そういうことも
それに近い
ありますか。
でも結構子供は自由にやってる感じかな。
それなんかアメリカだと、あの、虐待だってすぐなりそうな気もしますけどね。
子供をほったらかしにすると
。そうですね。まあ、っていう話はいいや、ちょっとあまり脱線なんで。
まあ、じゃあ、ちょっとね、じゃあ、ここからどれぐらいにして。
はい。
次はね、クライアントリスト。
出てきますね、クライアントリスト。
クライアントリストはね、これ、実話で、
はい、
実話で本当にアメリカであった事件らしくて、
最
初は映画になったんですけど、
はいはい。
で、映画の後で、今度はあのテレビシリーズで。
タイトルは一緒なんですか？
一緒ですね。別のクライアントリストですよね。で、主役の 主人公の女性は女の人が映画モデルの役なんですけど、旦那役はあの違いますね。映画とドラマの違い。
若干モヤっとしますね。
あ、そうですか。あのね、うん、絵がでも全然違ってて。
あ、そうなんだ。
映画は本当にね、あの悲惨なんですよ。
はい。あのベネッセの顧客リストが流出したとかそういう話ではないんですよね。クライアントリストっていうのは。
悲惨だね。うん、はい。コメントしづらい。
え、だってデモさん別に当事者じゃないですよね。ベネッセ関係ないですよね。
全然関係ないです。
あの家中の人ではないですよね。あ、よかったよかった。
全くまた子供いないんで全
然。びっくりしたびっくりした。
あれなぜですか。シングルマザー。シングルマザー。
はいはい。
旦那に失踪されたシングルマザー。シングルマザーって言ってもまだ戸籍上は夫婦なのかもしれないけど、失踪しちゃって残された、
オールモスト未亡人ですね。
オールモスト未亡人、ほぼ未亡人が子育てをしながらでも働かなきゃならない。専業主婦だったんです。
はいはい。
私こんなに美人なのに働かなきゃならないわって言って、
クライアントが何なのかっていう話ですね。
あ、そのクライアントは大物政治家とかです、
うん、ってことは高級、
高級
CG、 マッサージですか。マッサージ的なってやつですか。
マッサージ的な。でもそれを表立ってはマッサージなんだけど、
はいはい、あの店内で自由な恋愛が行われていてもそれは店舗としては感知しませんよっていうような話ですね。
それをそうですね、そのあのうちは表には出しませんよ、でも隠れてやってるけど、やってるよ、 OK ですよっていう。
はい。
でそれがまあそんなこんなで働いてて、
はい、
で結構だから裏金って言うんですかね、うん、裏商売がそうやって法律に反するような、はい、なんかちょっとセクシーな商売をしてて、
はいはい、
でそこでお金いっぱい儲かるんだけど、あの寝る間もなく働いてるんで、その間にその妻がですね、シングルオールモストシングルマザーがですね、
はい、
覚醒剤に手を出して、顧客からもらったね、
はいはい、
手を出してで結局生活ボロボロになって警察に捕まって裁判かけられて、
うん、
まあ、その一応なんかバッドエンドではないんですけど、
はい、
あのそんなハッピーエンドではない、
うん、
それが映画なんですよね。そういう感じで一人で戦ってる女の人なんですけど、
はい、
ドラマ版になるとそこがあのシングルマザーではあるんだけど、あの友達とか自分の親とかがすごいなんか協力してくれて、
はい、
とか、うん、いろんなことに助けてくれて、
だいぶ環境が良くなって、
そう、一人じゃないよ、相談できる友達もいて、
うん、
旦那は失踪してたんだけど途中で帰ってきて、で、まあ、肯定してもう一回やり直そうよって言ってくれて、
はい、
結構なんかいい感じ。
なんかワンシーズン打ち切りっぽい香りがしますね。
そ
のと途中でぬるくなった雰囲気が。
シーズン2だったかシーズン3で打ち切りになっちゃうんですね。
あの映画版見てみたいですね。映画版見てみたいですね。
いや映画版はあんまり面白くなかった。
あら分かんないもんだな。
どんより知っておしゃれ
に、
あのドラマの方が全然ね面白い、
うん、
面白いですし、あの主役のジェンバーラブヒューとって女
性さん、はいはいはい、名前知ってますね。
100点
出ましたね。
もうね、まあ、憧れ、もう死んで生まれ変わったらもうジェニファーになりたいっていうぐらい。
メリーに首ったけのキャメロン・ディアスと比べてどうですか。
いや、かける1000倍。
うおーっと、すごい。すごい。もう目が潰れますね、それは。
で、これはね、もっと、これ面白いのが、
はい、
ドラマの中で、旦那役になる男の俳優さん、男優さんがいるんですけど、
はい、
実生活でも、夫で、実生活でも夫婦なんです。
はいはい。
なので、ドラマなのか、演技なのか、演技じゃないのかみたいな。うん、見てる方もなんかドキドキしちゃうっていう。
それは順番は夫婦だった人が映画に出てる、あ、ドラマに出てるんですか。
逆です。
逆ですか。
逆です。
こう言っちゃうんですけど、よくあるパターンですね。
よくあるパターンです。これがあのね、
でもそうか、撮影中にだんだんそういう関係になっていくからどんどんリアルになっていくっていう、うん、
かも、それもありますね。で、うん、あれ、
うん、いいですね。
あ、
なんか
どんな感じ、そっちもドキドキするので、
ポイントとか欲しいなっていう人は映画に出たらいいって話ですね。で、映画とかドラマに出ると恋人ができるって話じゃないんですか。
あ、そういうことです。うん、映画に出るといいよっていう、
はい、で、そうか、クライアントリストはじゃあここまであの可愛い女の子たちが出てくるドラマを紹介してもらったけども、最高に可愛い女の子が出てくるっていう、
最高に可愛い女の子が、いい女が出てきます。
もうこれね、これ聞いて見ない男はいないですよね。
クライアントリストですか。でも残念なことに、はい、吹き替え版はないんですね。
あ、そうなんですか。
だからあんまり人気ないのかもしれない。
うん、僕でも字幕版の方が基本的には好きですよ。
あ、そうなんですか。
ただし、その海外ドラマに関しては、どうしても話数が多くなるんで、ながら見したいから吹き替えの方がありがたいっていうのはありますね。
そうですね。
あの、FOX で見てると、割と字幕版が多いんですよ。
FOX 見れるんですか？
今は、ちょっと、一時期、海外ドラマばっかり見てて、ちょっとこれ生活にっていう時期があったんで止めちゃったんで、今はないですけども、見てた当時の話ですね。なんだろう、あの頃だから、マルコム・イン・ザ・ミドルとか、なんだ、あの、弁護士ものは、なんだったかな。調べたくなった。出てこない。ニック、解剖医、検視医、ニック・アン・なんとかとか、そんな頃か。すごいな、こんなの出てこないですね。ちょっと古いですけども、あの、プラクティスとか、ボストンファイルでしたっけ？ボストンパブリックか、ボストンパブリックですね。あの、公立高校の先生の話ですね。CSI とかが出てくるちょいと前ぐらいの感じの時期で、そう、面白いんだけども、字幕版だけだとなかなか見切れないなっていうのがあったんで、だからあの辺で吹き替え、みんな吹き替えだったらばもうちょっと頑張って見せた可能性ありますね。
そうですね。なんとなくね、
部屋
で流しながら、
うん。あとあれがザ・シールドとかの頃か。あれ、フォックスじゃないか、でも。ですね、悪い警官が、あの、リアルな、初期こち亀みたいな、そんな話ですよ。
リアルなこち亀。
初期のですね。
プラモデルとか作っちゃう。
あ、そっちじゃなくて。そうそう。まあ、毒を持って毒を制すみたいなことをするわけですよね。まあいいです。僕がしてるのは古いやつなんで、ちょっとしょうがないので。
あ、いい
で、あの、SF ものが多いのって、その、タマフルの中でも出てきましたけども、今、予算を潤沢に使えるようになったっていうことも多いのかなと。だから僕が見せた頃っていうのは、SF ものってやっぱり、まあ、しょぼいものが多かったと思うんですよ。だから本当にそのものズバリ SF ものっていうと、まあ、スタートレックものだとか、ありましたけども、っていうのじゃなくて、あの、バフィー・ザ・ヴァンパイア・スレイヤーとか、あの辺の、スピンオフとかの SF っていうよりはこう電気物みたいな感じの特殊効果って言ってもこう変身したりとかちょっと光線が出たりぐらいのっていうのがなんか多かったような気がするんですよね。
SF、私 X ファイル、そこまで遡ると X ファイルとかツインピークスとか、
うん、
それぐらいだったかな。 SF っていうことも見たことないかも。
でもなんか今のやつ聞くと、今その名前が出てきたのって結構 SF ものが多いんで、ってことはそれだけ多くなってるっていうことだし、ってことはこれまでできなかったことができるようになってるんでしょうね。まあその CG によってこう安く特殊効果が実現できるようになったっていうようなことももちろんあるんでしょうし。
そうですね。
うん。なんか怪獣ものみたいなのってないんですか？
怪獣ものはね、今の中で怪獣が出てきたのテラノカぐらい。
お、あ、怪獣的な。恐竜以外にも本当に怪獣みたいなのも出てくるんですか？実在しない生き物、実在したことのない生き物か。
恐竜ですね。
はいはい、そっか。
怪獣はない、あのゴジラみたいな。
はい、そうですね。
あ、ない。
要はあの仮面ライダーみたいなのとかないのかな。まあそんなのないんですけども、あのパワーレンジャーとかそういう戦隊ものっていうのはあるじゃないですか。海外ドラマとしての戦隊ものって、なんかそういう感じの
ないですね、
ものっていうのはあんまないんですかね。
あ、ヒーローズ。でも、全然、怪獣じゃないけど、ヒーローズ。
ヒーローズもちょっと懐かしいですね、今聞くと。
あ、そうです
ね。マシオカの、
ね、はい。途中からちょっと見るのが辛くなった。最終回の1話だけをまだ見て
ね。あ、それはですか、物語が終わらないように残してるパターンではなくて。
美味しいものは最後に取っておくっていうよりは、力尽きちゃってもういいかって
よくそこまで頑張りましたね。でもありますね。僕もあの20世紀少年の最終巻読んでないですよ。もういっかってなっちゃって。
あと1巻
ね。あと1巻ですね。まあ21世紀少年とかいうなんか続きっぽいのもあるなとかってのは知ってますけども、
あ、
関係ないのかな、あんまり。
そう、
力尽きた感は分かりますと。
他に私チャックっていうドラマもあるんですけど、
チャック、
それもね、力尽きだけど、ちょっとだけ見たのかな。でも結局、最後の辺。
チャックって原始人ものではないですよね。
え、チャック？
うん。
あ、原始人ではないですね。
ですか。はい。
うん。
これはどんな感じのものなんですか？
チャックはですね、オタク、
はい、
オタクの青年がですね、
はい、
突然ある日、CIA だったか FBI、
はい、政府の警察的なものが、
そう、秘密兵器で、
はい、
なんか極秘のデータがあるんですよね。で、それをなんか暗号化して人間の脳に、
はい、
送り込むっていう、
うん、
それがね、その目から入ってくるんですけど、
はい、
パソコンを見てる、パソコンから目になんかこういろんな情報がバーッとこう、すごいフラッシュのように送られてきて、でそれを見たらそれが脳内に入っていくっていう、
うん、
でそれはまたなんかもうインターネットが丸ごと頭になるみたいな、それがほとんどその CIA の機密情報とか、でそれが人間の一人の人間の脳内に入っちゃうっていう、でオタク青年が突然そういう能力を持ってしまって、でスパイになるっていう話なんですけど、
なんかインテリジェンスともちょっとだけ似てますね。
そうですね、インテリジェンスの方はね、なんかね、インテリジェンスの方はねコメディじゃないんですけど、ジャックはコメディなんです。
こっちはコメディなのか。
そう、
オタクが笑い物にされてるわけですね。
オタクがね、でも本当なんか頭のいい人で、いい大学も行ったんだけど、
うん、
そっから家電量販店 の, 販売員になって、
はいはい、
でなんか SF 的なオタクなんですけど、全然モテない。でもそれがある日すごいスパイになっちゃうっていう、
うん、
でなんかまあ、
まあでも軽いタッチですね。
そうですね、スパイの女の子に恋をして、
ええ、
まあ、こっちはあんまりね人は死なないです。
はい、
インテリジェンスの方は本当にバンバン打ち合いして人が死んだりするんですけど、チャックの方はねあんまりアクションはあるんですけど、そんな簡単に人は死ななくて、
対象年齢もちょっと低い感じですかね。
チャックはね、そうですね、年齢っていうよりはなんか
年齢の人が見るって。そうか、ここまで紹介してもらったのって大体でも全年齢対象なんですか？
はい、あんまり考えてくれ
ない。あんま気にしないですよ、だって年齢全年齢ですもんね。自分が全年齢に対応してますもんね。そうか。
あ、でもね、ゴシップガールとプリティリトルガールじゃ多分若い女の子とか、
特にそういう年齢制限があるようなものっていうのも、そのタマフルでもやっぱり言ってたように、そのケーブル局である特定の対象向けのケーブル局だから、その対象がもう絞れてる分だけこう簡易な表現なんかもできるっていう風に言ってたじゃないですか。ああいう、地上波ではなかなかできないっていうような、そうですねっていうようなものって、他にもなんかこんなのも、これもそういうタマフルで言ってた話の流れに乗るようなドラマだなっていうのとかって思い浮かびます？これね、全部前打ち合わせなしで今この場で振ってるっていうね、デボコさんにとっては大変迷惑な話なんですけども。
いえいえ、あんまりだからそういうほど見てないかもしれないんですけど。
いやでも結構ね、ここまでも平均で10個以上出てますからね。しかもこの辺割と最近のやつばっかりじゃないですか。もう何年か前のやつとかも含めるとやっぱり年間で、100本は見てますね。
いや、わかんない。
見てない。
考えたことなかったんで、言われるまでね。
こういうのはリストアップすると嫌な気分になる可能性があるんで、深く追わない方がいいですよ。あ、こんなにたくさん見てるのかって。
あ、こんなに病気が進行してる。
そう、把握した瞬間に体調悪くなる恐れがありますからね。
あ、そうですね。あ、全然病気が良くなってないって。過激な表現っていうのが、ウォーキングデッドかな。
はいはい。
ウォーキングデッドの、ゾンビもそうだし、グロいですかね。でもね、普通に、さっきから名前も出てる CSI とか、
はいはい、
すごいなんか、いっぱい放送されてる。
うん。
CSI も。
あれは死体なしでは話が進まないですね。
進まないですよね。かなり、しかもリアルですね。
うんうん。
あと、で、これはね、私がすごく好きなんですけど、
はい。
ボーンズっていう。
ああ、はいはいはい。
これね、なんなんですかね、検察ではなくて、検察ものでもなくて。
なんか、分かっちゃう系ですよね、特殊能力で。
あ、そうです、そうです。学者がいっぱい出てきて、
はい、
昆虫学者とか、なんか、人類学者とか、
はい、
いろんな学者の集団が出てきて、
はいはい、
で、戦って死体を検視して、そこから証拠を見つけるっていう。これもね、かなりね、死体がブロって、ただ、これはね、すごいね、なんていうんですか、見るたびに面白くなるっていう。
素晴らしいですね。 最初のとっつきはちょっと悪いっていうことになるのかな、逆に言うと。
そうですね、なんか最初ね、なんか不親切な感じですかね、キャラクターはね、なんかそんな魅力を感じないかもしれないですね。でもそれがね、だんだん見てるうちに、なんかあの事件も面白いんですけど、
はい、
キャラクター同士の掛け合いっていうか、
うんうん、
雑談っていうんですかね、あのだんだん面白くなってきて、でなんかだんだん、なんですかね、魅力が増してくるっていう、
そういうのありますよね。あのやっぱそれ、そういうのこそドラマならではですよね。キャラクターがどんどん掘り下げられていって魅力的になっていくっていうのは、
はい、
もう放送に寄せてどうでもいいけども、とりあえずこの人たちのやり取りをずっと見ていたいっていう風になってきたらもう大成功ですよね。
こっちは洗脳されちゃってるんで、もう何が来ても OK。
多分あのビバリーヒルズなんかそれじゃないんですか。
あ、ビバリーヒルズですね。あ、そうかもしれない。雑談、この人たちの雑談を聞いてるだけでも幸せって。
多分そうですよね。
そう、だからボンズは結構珍しいかもしれないですね。だんだん2シリーズが進むごとに、なんかだんだんちょっとなんかパワーダウンしていったりすると思うんですけど、
はいはい、
なんかネタ切れ感が出てきたりとか、これはね全然ないですね。まだシーズン9まで確かに決まってるっていうか、決まってるらしいんですけど、
やっぱりリアルな犯罪捜査ものっていうのは元ネタになる、なんていうか、そもそもの設定が面白いんでしょうね。あの作り話ってどうしてもその最初に驚かせようっていう素晴らしくこう作り込んだものが出てきて、どうしてもその最初のクオリティより下がってくる部分ってあるじゃないですか、驚かした分だけ。でも現実がモチーフになってるっていうか、現実そのものの場合ってもうその現実そのものが面白いっていうこと で、その現実っていうのはこの世の中にいくらでもあるとなれば、長く続ける分には質が落ちづらいのかなっていう、まあ、今思いつきですね。
なんか新しいなんか物質が発見されたとかなると、例えばなんか分かんないけど、ニュートリノ
が
あるのかな、なんかそういうのが発見されたってなると、なんか結構それに似たような設定でお話が作られたとかもします。
すごい新陳代謝ちゃんとしてますね。
そういうのありますね。早いなとか、あの事件のやつかなとか思うやつもあったりしますね。
うんうん、
そういうのってドラマならではなのかなと。フットワークが軽いっていうか、
海外ドラマって見てるとやっぱりその国ならではのこう習慣みたいなものとか物事の捉え方、うん、考え方っていうのが、まあ、ちゃんと勉強してるわけじゃないから部分ではあるけども、まあ、分かるようになりますよね。でなんかそういうのが、ね、日常生活の中でこの辺の考え方いかにもアメリカ人そうだよなとかっていうのが分かると、うん、あの好きで楽しくて見てるだけなんだけども、お勉強できちゃったなっていうようなお得感ってありませんか。
ありますありますね。私あのこれはつい最近なんですけど、
はい、
ミシシッピテストっていうのを初めて知って、
はい、僕知らないです。何ですかそれは。
あれバーベキューやってる人は知ってらっしゃるのかな。あのバーベキューで、
はい、
温度を測るときに、焼き網の温度を測るときに、
はいはい、
温度がなあの適正かなっていうときに温度計で測るんです、
うん、
手をかざして、であの何回ミシシッピを数えられるかで測るらしいんです、
はいはい、
それをミシシッピテストって。まあでもそれをドラマの中で見たときはハグするときに、
はい、
ハグの長さを1ミシシッピ、2ミシシッピって数えるので、全然数えるものがちょっと違うんですけど、
はいはい、
なんでミシシッピっていうのかなと思ったら、バーベキューの時にそうやって測るっていうのがあるとか、
うんうん、
あとこれも私本当遅いんですけど、XOXO って書いて、
はい、
あれ私意味知らなかったんですよ。
XOXO
XOXO
XOXO ですか。
調味料じゃないんですよ。
XO ちゃんが2つ。
そう、私よくわかんない。でもそれぐらいしか知らなかったんですけど、
あ、僕もでも XOXO って今書いてみて思ったのは、これあの PK 戦だなって思いましたね。
PK 戦ちょっとわかんないですね。
あのサッカーの PK で、あの外すと×がついて、入れると丸になるんですよ。だからこれ2人外して2人入れてる状態だから、あの次に誰かが決めて、はい、相手のチームが出てないんでわかんないんですけども、そうそう、つまり何が言いたいかっていうと、 XOXO って僕もわかんないですね。
これなんかね、あのメールの最後に、手紙の最後に書
くんです
けど、
はいはい、
あのキス&ハグっていう意味らしくて、
ええ、
そう、あ、知らなかったとか
え、これ、この XOXO がどうやったらキスアンドハグになるのかっていう、そこら辺まで頭入ってます？
いや、入ってないです。
そこ詰めましょうよ。あ、そうなんだ。いや、でも多分そこまで聞いたらなんか、あ、そうかってもう理由があるんでしょうね。面白いですね。
そう
か、そうか。
あんまりね、日本のドラマね。
今そのメールの最後にっていうのを聞いたらば、あの、かしことかそんな意味かなって思いますよね。
愛を込めてっていう。
ああ、なるほど。
感じかな。
うん。それは海外っぽいですね。
ですね。うん。
あ、今ネットで調べてみたんですけど、
はい、
XOXO の、ま、丸が、
ええ、
ハグ。
丸がハグ。
なんだろう、これはね、二人の人間が、左と右に立っていて、ええ、それを長官して上から見てて、
はいはい、
で上から見ると二人がそのハグしてる腕が、うん、なんていうの、腕と腕がつながって、
はいはいはいはい、
上から見ると丸に見えるっていう。
なるほどなるほど。
ちょっと分かりづらいですけど、
ええ、
で X のキスが、あの、これ鳥のくちばしを想像すると分かりやすいんだけど、くちばし
とくちばしが、なるほどなるほど、
合わさると X に見える。
はいはいはい、はい、
横から見ると X に見える、そんな感じらしいですね。
ディックブルーラじゃないんですね。
あのね、最近活動を停止するっていうことで話題になってるディック・ブルーナ
ー
ですね。
あ、そうなんだ。
え、あの、今の説明だと、あの、最初の X いらないような気もするんですけど、 OXO でよくねっていう気もするんですけど、
どうなんですか。どうなんだろう。なんか繰り返すことに意味があるのかな。
あ、キスの X は、
あ、はい、
大昔に大沢義行の、その木、
バツバツバツ
ってありましたね。歌のタイトル
で。ね、その木、バツバツバツ。その木っていうのは、気合とか気迫の木。
気迫の木。
はい。
で、その時のバツバツバツって、確か読めたから、ミスチェイクっていう、なんか、読んでたような気がするんですけど、私が、高校生ぐらい
ですか、
何十年前
です。なんだろう、ミステイク、間違いとかで、あの、一夜の関係みたいな、そういう連想なんですかね。XXX がそのものがミステイクっていうことじゃなくて。
うっかりキスしちゃったとか。
うん。かなっていう気が、あんまりにも文字数が合ってないんで。
そうですね。
昔、あの、そういうのだと、爆竹のスピードっていう曲の中で、歌詞上の XXX で、なんだかな、噛み砕いてとかっていう歌詞があるんですけども、それはあの LSD って言ってるとかっていうのがありますよね。
単にあの、
単なる伏せ字ですね。あの、歌詞で書いたらやまずいからっていう。
なるほど。放射禁止用語とか。
ザ脱線ですね。あ、そうですね。まあ、じゃあこれは、そうか。ミステイク的な何かを最初の X は。キス&ハグには、まあ、それはまた別ですね。
それはまた別ですね。
はいはい。トリプル X っていう映画もありますよね。
トリプル X？
はい。
あの、スピーシーズ？
え、じゃあ、え、いや、あの、じゃあ、また別ですね。
トリプル X ではなくて。
あ、スピーシーズトリプル X っていう、それは海外ドラマですか？
これはね、映画なんですけども、
あ、
スピーシーズは、
スピーシーズっていう映画があって、あるんですよね。で、それで、多分その、それっぽいやつがバリエーションがあるんですね、きっと。
もうパロディなのかどうなのかもうわからない。
あの、キューブ、キュービックみたいな、あの、インディペンデンスで2234みたいな、そういう、
そうい
うインディペンデンスで何の関係もおそらくないよな、みたいな、そういうやつですね。いやー、守備範囲が広いですね。スピシーズが出てくるっていうのは結構びっくりしましたね。
あ、いえいえ。あ、そういえばなんかさっき、かわいこちゃんに
言ったけど。はいはい。
これは言っとかなきゃって。
今のところプリティリトルライアーズとゴシップガールとクライアントリストが出てますけども、さらに、
あ、さらにですね、ヴァンパイアダイアリーっていう、
はい、これ吸血鬼ものですね。
吸血鬼です。これね、あのトワイライトと比べながら見るとすごく面白いんですけど、トワイライトは、ね、あの映画なんですけど、
はい、
ヴァンパイアダイアリーズはドラマで、まあ、比べながら見るといかにヴァンパイアダイアリーが面白いかっていうのが分かると思います。で、かわいこちゃんが出るんですけど、これもね、ね、今はちょっともう別れちゃったりするんですけど、主役の女の子と、
はい、
で、吸血鬼の兄弟が2人出てくるんです
よ。
男性の、お兄ちゃんと、
はいはい、
で、主役の女の子とお兄ちゃんの吸血鬼が実際に付き合ってて、
はいはい、
これもね、あの、見てるときに演技なのか、演技なのかっていうのをドキドキしながら、もうね、鼓動が止まらないっていう感じで。
吸血鬼は多分心臓動いてないけども、見てる方はドキドキしてしまうっていう。
見てる私はもう、
吸血鬼版のタッチみたいな話が。
吸血鬼版のタッチ。あ、 置いてないんですか。
野球はしないんですよね。野球はしないですよね。
で、パンパイダイリスが、
はい、
野球はしないですね。あ、うん、野球はしない。野球はしない。
もう、はいはい。ごめんなさい、今のところだけ確認させてもらいたいんですけども、このヴァンパイアダイアリーの女の子ってのは、はい、女の子はヴァンパイアなんですか？
女の子はね、ヴァンパイアじゃなかったんですけど、シリーズが進んでいくうちになります。
うん。
なります。
美しさも永遠に。
美しさも永遠に。物語上、どうしようもなく、本当は拒否してたんですけど。
はいはい。
なっちゃいますね。
なるほど。はい。まだあるんですか？
かゆこちゃんが出る
のは。はい。
ですけど、これはね、これヒーローものなんですけど、
はい。
アローっていう。
アロー。
これ、アローっていうやつで、これに出てくるアローの妹っていうのもいるんですけど、
はい。
これはなかなかのかわいこちゃんですね。
ええ。
で、ちょっとね、なんか鼻持ちならない感じの生意気な口を聞く女の子なんです
けど、はいはい。
かわいいから許しちゃうっていう。
なかなかですね。
腹も立たないっていう。もうこんなに可愛かったらもういいよねっていう。お話を話してね、もう本当にヒーローものなのにこう見てても一言で全然言えないぐらい、はい、もう頭こんがらがってて、今説明しようって言われてもちょっとできないぐらいこう言ってる感じなんですけど、
アメコミのヒーローっていう、まあすごい大雑把なイメージですけども、それを想像して大体合ってる感じなんですか、はい、ヒーローってのはどういう種類のヒーローなのかなって。
そうですね、アメコミですね、うん、
全身タイツ系、
全身タイツ系でも、アメコミの中では一番なんかね、現実感のあるすごい手作り感のあるヒーローで、
はいはい、
例えばスパイダーマンっていうのは超人的な力があって、バットマンっていうのはなんか、
バットマンでもあれ金持ちの道楽ですよね。
そうですね、作り込んでますよね、絶対バレない、
はい、
でもアローの場合はすごい手作りで、
はい、
衣装って言っても普通にフードをかぶってて、で着てる服もなんかちょっと特殊部隊みたいな、
はい、
ちょっと武装してるぐらい で、あと顔もね、マスクかぶってないから、ちょっとなんか顔の周りを、なんて言うんですかね。
塗ったりとかするんですか？
カムフラージュ、ジャングルの中でカムフラージュするんです。
ああ、はいはい。フェイスペインティングですね。フェイスペインティングですね。
あ、そうですね。フェイスペインティングで目の周りに緑色塗ってるだけなんで、
ま
あ明るいところで見たらすぐ本人ってバレちゃうぐらい、
はい、
武装しかしてないっていうところで。
今時っぽいですね。
そうですね。で、特殊能力って言っても本当鍛えた体しかなくて、鍛えた体 で銃を使うとやっぱり音が出るし、
はい、
本当に殺しちゃうんで、銃は使わないで弓矢で叩くっていうところ、ちょっと他のヒーローとは違うかも。
それでアローですか？
アローなんです、
うん、
シーズン1ではずっとフード野郎って呼ばれてて、なかなかアローっていうのは呼ばれて
るんですよ。見た目そのままですね。
そうなんですよ。フード野郎って言われてて、悪者扱いされてて、なかなかね、はい、本当はいいことしてるんだけど、なかなかね、理解してもらえないですよ、うん、警察とかに。で、シーズン2から警察内部に味方ができて、で、俺はこれからあいつのことをアローって呼ぶことにしたとかって、やっとアローって呼んでもらえるっていう。
そのシーンは多分デポコさん的には結構熱くなるシーンだったんでしょうね。
いや、そんなことあんまり、そういうこともなく割とさらっと、
まあいいから妹を映せよっていうぐらいのテンションで、いいから妹を映してくれよっていうテンションですね。
まあまあまあ、そうです。妹とあともう一人、メガネ女子の、頭の良い IT 系の女の子なんですけど、金髪ポニーテールの、
はい、
で赤いメガネをしてるっていう、
はい、
結構なんかキャラクターはっきりしてる女の子もね、なかなかに可愛いですね。ちょっと地味な可愛さ。
はいはい。いや、今その可愛い女の子の描写になった途端にデボさんの口が滑らかになるっていう素晴らしいですね。信頼できますよ。
ここでね、イケメンをご紹介できないの
かもしれない。ああ、それあんま興味ないんでいいですよ。
あ、そうですか。そんな感じですね。
はい。ね、今だいたいこれで1時間ちょっとぐらいいろいろと教えていただいたんですけれども、その間に、まあ軽く20個弱ですね、
はい、
もう出てきて、いや本当に100個教えてくれって言ったら100個出てくる勢いなんですけども、まあ時間の都合もありますし
、はい、
でも多分確認してみたら、これまで見てきた海外ドラマで確認したら100個ぐらいあるんじゃないですか。アルフとかフルハウスとかまで含めて
あるかな。あ、ずっとね、今まで
歴史上の
あるかな。多分ないんじゃないかな。そんなに言うほどね、見てないですよ。 多分。
そうか。じゃあ来年また同じ話をしたら多分100個ぐらいは。
うん。見る端から忘れちゃうかもしれないですね。
まあそうだ、もう一個だけちょっと教えてください。
はい。
割と警察ものって、そんなに教えてもらった中に、はい、そのものズバリの警察ものっていうのは出てこなかったと思うんですけども、そういうのってあんまり最近ないんですか？刑事もの？警察もの？
警察もの？
あ、インテリジ、あ、オールモストヒューマンはそれか。
警察ですね。
ええ。
警察、いっぱいあるんですけど、私はあんまり好きじゃないので。
ええ。おすすめするほど、おすすめするようなテンションがないのか。あともう一つは、その、弁護士ものっていうのも一ジャンルとしてあると思うんですけども。
弁護士もの読んで忘れてますね。
僕、弁護士もの結構好きなんで、ちょっと教えてもらえればありがたいですね。
一本しか見てないんですか？
一本あれば十分です。
ダクライダ・ブリーガルっていう。
ええ。
これね、弁護士ものなんですけど、設定は SF なんですよ。
ええ。
ダクライダ・ブリーガルっていう。これはですね、モデル志望の、
はい。
これは女の子がいて、ちょっと可愛い子ちゃんかどうかは微妙なんですけど、
ええ、
女の中ではすごい可愛いってことになってます。
はい。
で、ドラマ指導の若い女の子が、で、オーディションに車で向かってる途中で、
はい、
交通事故になって、
ええ、
死んでしまうんですね。で、死んで天国に行くんですけど、
はい、
天国に行った時に、天使がいて、
はい、
で、いや、私これからオーディションに行かなきゃなんないって、なんで私死ななきゃなんないのって言って、私は生き返るわよって言って、天使がパソコンで作業してるんですけど、
はい、
なんかね、自分で勝手にクリックしちゃうんです、ピ
ッて、
そしたらですね、蘇ってきちゃうんですけど、
はい、
自分の元いた体じゃなくて、おデブの弁護士の体に、
そこで弁護士なのか、はいはい。
はい、で、同じ時期に弁護士、そのおデブの弁護士が、
はい、
銃撃戦に巻き込まれて、病院にちょうど撃たれて駆け込まれてたんです、同じ時期。それでちょうどその体にシュッて入っちゃって、で、死ぬはずだった弁護士が、そこでファーって生き返って、
うん、
で、生き返ってみたら、もう鏡を見てびっくりっていう。
うんうん
うん、で、じゃあ、心はどうなったかっていうと、心は、モデルの心なんですね。
はい。その弁護士って男性ですか？
女性です。
ああ、そっか、よかったよかった。
女性、そうです。そこはね、一応女性で、で、これがね、その弁護士に、の頭脳を持ったままで、
はい、
で心はモデルっていう、
うん、
でそのポテトちゃん弁護士なんですけど、職場に行ったら自分の彼氏がその弁護士事務所で働いていたっていう、
あ、それは知らなかったんですか？
知らなかったんです。たまたまだったんです。でだけどもう自分の姿がこんなに変わってしまってるし、で打ち明けちゃいけないって店主と約束してるから、
うん、
自分の正体も喋れない、だけどここで働かなきゃいけないって言って、なんか切ない感じだね。弁護士ものなんですけど、ちょっと設定がない感じで。
その弁護士としての仕事ですね。ヘリクスをガンガン言い合うみたいな、そういう弁護士ものとしてのこう見逃さないシーンっていうのもあるんですか？
ありますあります。もうね、それもね、なんかちょっと、まあ、内容的にふざけたのも多いかもしれないですけど、本格的な弁護士もの、なんか裏通り事務所、
はいはい、
キャシー・ゲイツが出てるような、なんか。そういうなんか本格的な弁護士の
もの
とは違う、
まあその犯罪、その取り扱う案件っていうのはその恋愛絡みのものだったりとか、ちょっとコミカルなものだったりとかっていう感じになるのかな。
そうですね、女だったらちょっと気になるような話題とか、
はいはい、
あとなんか、まあ、離婚関係とか、あと、ね、面白かったのはとある洋服のブランドがあって、
はい、
すごく自分の好きなブランドなんだけど、そのおでこちゃんの弁護士からしたら自分のケールサイズの服がないんですよね。
まあアメリカでもないのか。
アメリカでもない。でたまたまそこのブランドは細い人向けの服しか作ってなくて、はい、
うん、
これはねデブ差別だって言って、
なるほど、
自分で裁判を起こしてるん
です。はいはいはい。
で最終的には勝つんですけど、
うん、
ヘイレクスのこね方とかもまあなんかあり得るかなって、こういうこと言ってもまあ通るかなっていう感じ、
うん、
うまいヘリクトでしたね。
いや、それは興味津々ですね。
本当ですか？
いや、本当ですよ。
うん、
ただ、それ、勝ったとしても、そのメーカーが太めの人向けに作っても同じようにいいなって思うデザインになるかどうか全然別問題だとも思ったりはしますけども。
あ、
そう、ま
あ。
その案件だけ。まあ、多分、お金とかですよね、結局、得られるのは。
ね、うん、もっと、そうですね。だから、もっと、太った人っていうのはいっぱいいて、
はい、
あなたのブランドが太った人を作れば売り上げも上がるよみたいな。
ああ、
うん、 プレゼンして納得させるっていう、そんな感じだったと思うんですけど。
いや、これは本当に面白そうですね。
そうですね、女だったら結構ね、共感するとこ多いかもしれない。あ、太ってるから少しでも太って見えないようにこうしたら、うん、こういう服を着たら痩せて見えるとか、結構そこで努力するんですけど、
はいはい、
共感するかもしれない。
デコボさんもパッと見は3桁大柄とはいえ3桁のストーンに見えますもんね。
そうなんですよ、もうね、体重半分に見えるぐらい
の、すごい、
もうヒールのある靴履いてね、黒い服を着てね、
はい、やっぱり膨張色は敵ですよね。
白なんか、白着たら3桁見えちゃうんですけど、黒着ると、だいたい50キロぐらい。
黒最強ですね。
はい。
あ、ゲストの方のおすすめも聞いておかないと失礼ですよね。
いえいえ、そんな。
私が最初面白いと思わなかったらドラマの目を。
ゲストの方もね、なかなか海外ドラマをよく見てるということなんで、どういったものを見てるんですか？
いや、よく見てるってことじゃなくて、本当なんか僕も、なんですかね、まあ、ちょっと少し引っかかったものを一覧見てみたら面白かったっていうのがいくつかあるんですけど、さっきのその年齢制限があるものとかって話が出てたじゃないですか、はいはい、それで言うとエルの世界っていう作品があって、
エルの世界、
はい、エルの世界、まあ、これはもう10年前ぐらいに放送が始まってシーズン7までやって終わったと思うんですけど、あれなんですよ、エルっていうのはレズビアンの意味で、
なるほど、
まあでもいろいろかけてて、まあラブとか、嘘のライとか、
はいはい、
あと舞台がロサンゼルスなんで、それのエルとかいろいろエルが被さってるんですけど、そこでまあひたすら同性愛者の物語が描かれるだけなんですけど、まあセックス描写が多いので多分年齢制限がかかってて、で最初は結構、まあ、僕アニメのゆりものとか大好きなので、
はい、
そっちの興味で見始めたんですよ。でも見てみたら第1話からいきなりそのなんか何だったっけ、体外受精の話とか、
はい、
女性同士の女性のパートナーを持ってる女性がどう子供を設けるかみたいな、結構なんか、
社会問題にも、
社会問題でもそれをちょっとユーモラスに描いていて、なんていうんですかね、
面白半分で作ってるわけじゃないですね。
まあそう、あれなんですよ、10人ぐらい脚本家が参加してて、そのうち9人ぐらいが本当のレズビアンな人 でなのでまあ ほぼその人たちの実体験を元にしてるらしいんですけど、だからそれを見てるとなんかその同性愛だからってよりかは、
はい、
単にまあパートナーが女性な人の話をのなんか恋愛ドラマを描いてるだけであって、なんかゆりものとかを求めていくとハッとさせられるっていうか、
はいはい、
冷や水っていうか、まあなんかそうですね、冷静に考えさせられるよ、考えさせるっていうか、うん、面白いんですよね。なんか
ゆりものはファンタジーとして見ますけども、そういう話じゃないですもんね、はいはい、
そうなんですよ。だからそういうなんか、そうですね、ゆりものそろそろなんか今いっぱいあるじゃないですか、アニメとかでゆりものの作品が、
はいはい、
なんかそういうのに飽きたかなって人にはおすすめですね、エルの世界は。であとはマイケル・ジェイ・フォックス、マイケル・ジェイ・フォックスって人いるじゃない
ですか。最近もまた出てるんですか、マイケル・ジェイ・フォックス。
そうなんですよ、マイケル・ジェイ・フォックス賞っていうタイトルで出ていて、
わかりやすいですね、
わかりやすい、主演なんですよ。で、まあ、主演なんで復帰作ってことになってるんですけど、
はい、
ストーリーが、大人気だったニュースキャスターのマイクだったかな、マイクっていうのを、まあ、マイケルが演じてて、
はいはい、
でただそのニュースキャスターパーキンソン病で一回引退するんですよ。
そのまんまの設定ですね。
半自伝みたいな感じ でそこのニュースキャスターとして復帰するけれども、今はキャリアを取るよりも家族とのなんか団らんの方が大事なんじゃないかとかっていう風なところで悩んだりとか、まあ、する基本的にコメディなんですけど、
はい、
だから設定が被るので全部なんかマイケル・ジェイ・フォックス の心情を語ってるかのようにセリフが見えるっていうか、うん、まあ、そういうのはなんか単に、まあ、バック・トゥ・ザ・フューチャーのファンの人は見て損はないんじゃないかなと思いますね。あれなんですよ、このドラマのすごい特徴的なところは、
はい、
パーキンソン病のギャグがあって、
うん、
どこまで言っていいのか分かんないんですけど、まあ、作中ではすごいギャグとして完全に観客を笑わかそうとしてるんですけど、
はいはい、
あれなんですよ、ニュースキャスターのそのマイクが、まあ、マイケル・ジェイ・フォックスが奥さんに、まあ、奥さんとすごい仲が良くて、
はい、
セックスしてるところを子供に見られるような夫婦なんですけど、うん、奥さんにそのあんして食べさせてもらおうとするときに、マイケルがちょっと動かないでよ、食べれないからって言うの。そしたら奥さんの方が、動いてるのはあなたでしょうって言って、っていうような
なるほど。自分の意思ではないところで動いてしまうっていうことですね。
そういうの結構かかになんか2、3話に 1回ぐらい入り込んでて、
うん、
結構なんか、うん、まあそうかって言って、で、まあ一応そのなんか協賛だったか協力のところに、日本パーキンソン病なんとかの会みたいなところの、はいはい、名前もクレジットされていて、まあお墨付きってわけじゃないですけど、うん、一応まあバックもあるんだなと思って、であとはなんかあれですよね、マイケルがパーキンソン病なのにこんなに動いてるんだってところが見れるのが本当すごくて、
うん、
まあ、ちょっと息子に習い物をさせようとして自分がアイスホッケーのお手本をしようとしたりするシーンがあるんですけど、まあ、アイスホッケーやってるんですよ、別にうまいわけじゃないんですけど、アイスホッケーとか、あとまあマイケルといえばギターですよね、
はい、
ギター弾いたりとかして、あ、そう、もうなんかちょっとなんかチックですか、ちょっとチックを持ってる普通の人と同じぐらいのなんか動きを見せていて、これいいなと思って、今スーパードラマ TV で16話ぐらいまでやってるんですけど、まあ、人気がなくてもシーズン1で打ち切りは決まってるんですよね。
これはあ、っていう設定じゃないんですか。
っていう設定じゃなくて、なんかもう本国の方ではアメリカの方では22話ぐらいでシーズン1で終わっちゃったらしいんですよ。なのでまあ
終わるの
を分かりつつ見てるっていう結構悲しい。
そうなんだ。
体張ってますよね、あれは。うん。あと、まあ、最後一つだけ言うとしたら、ビッグバンセオリーっていう。
ビッグバンセオリー来た。
ビッグバンセオリー。
ビッグバンセオリーっていう。
全然知らない。SF ですか？
SF 好きの奴らが出てくる、ただのコメディなんですけど、フルハウスとか、あと、はい、僕は見たこと、ちゃんと見たことないんですけど、フレンズとか、はいはい、シチュエーションコメディって言って、セットの中で、
はい。はい、
ひたすら会話が続いていくだけの、ひたすら同じことを繰り返してるんだけど、もう僕なんか繰り返して作品を見ることってあんまりないんですけど、はい、これはもう1週間に1枚借りて2回ずつちゃんと見てますね。それぐらい好きな作品で、まあ、どういう話かっていうと、主人公がメインが2人いるんですけど、はい、後で増えてくるんですけど、はいはい、2人いて、その2人とも物理学者なんですよ、
うん、
カリフォルニア工科大学かどっかの研究者で、
はいはい、
で、まあ、SF オタクなんですよね。で、そのレナードとシェルドンっていう二人がいて、そのレナードとシェルドンがルームメイトでシェアしてて二人で住んでるんですけど、その向かいに、女優志望だけれども全然仕事もらえなくて、カフェで働いてる可愛い女性が引っ越してきて、
うん、
そのレナードの方が、片方がアタックをしていくって話なんですけど、なんて言ったらいいんですかね。
はい、
そのレナードにしろシェルドンにしろ、そのペニーっていうのがその女性なんですよ、
はいはい、
ヒロインで、その人といろいろコミュニケーション取っていくんですけど、ペニーの方はむしろ僕ら庶民視点で、
うん、
普通にコミュニケーション取ろうとするんですけど、それに対していちいちレナードとかシェルドンっていうのはマジレスをしてくるっていうか、科学的なマジレスをしてくるっていうか、
はいはいはいはい、
そういうギャップによる面白さを生む作品ですね。
例えば曖昧な約束事なんかをこうすごく厳密に捉えたりとかするわけですよね。
で、なんか漠然とした不安とかを言ったりすると、いやいや、それはこれこれこういうことでこういう原理でやって、だから君はこうやって悲しんでるんだみたいな、全然励まそうとしてるのかどうか分かんないような、
女にモテたくなければこうしろっていう恒例をいくらでも見せてくれると、
そんな感じなんですよね。で、あとあれですよ、ペニーがハロウィンの、
はい、
パーティーを開くってことで、まあ、そのシェルドンとレナードとあと2人ぐらい友達連れて、4人で一緒に行くんですけど、4人ともハロウィンってことで、じゃあ仮装していこうってことで、
はいはい、
みんな集まるんですよ。そしたら4人ともフラッシュゴードンのコスプレをしてきて
それ多分 SF オタクあるあるなんでしょうね。
フラッシュは俺だって言って、で、まあ、なんか4人一緒じゃしょうがないからって言って、他の3人、4人また着替え直してくるんですよ。そしたら、まあ、ホビットの役だったかな、ホビットとか、
はいはい、
なんかみんなファンタジー系の書いてくるんですけど、シェルドンってやつがすごい厄介で、こいつはもう一番、上級してる、敬愛する人物がスポックなんですよ。
はいはいはい。
で、スポックみたいなやつで、もう論理だけを重視して生きてるやつで、16歳でもう博士号を取ってるやつだと。で、すごい頭いいやつなんですけど、そいつが、ドップラ効果の、コスプレしてくるっていう。
ドップラー効果のコスプレってどうなるんですか。
もう想像つかないじゃないですか。
ええ、どっちか赤いんだろうなっていう気がしますけど。
シェルドンが着てたのは黒と白の、ストライプですか、縦ストライプの、
はい、それは太さが変わってくんですか。
太さがちょっと違うような、
はい、はい、
想像がついてる。
すごいですね、さすがヒロシさんは。
でも完全に想像の外ですよね。
これ本当すごい良くて、SF 好きの人もそうだし、まあそういうなんか科学ネタとかが、科学ネタといえばスティーブン・ホーキング博士とか本当に出てきたりして、はいはい、ゲストが豪華ですね。スタートレックに出てた人とかも出てきたりして。
うん、なんだったらレナード・ニモイなんかも出てるんじゃないかなって。
レナード・ニモイはね、フリンジに出てきます。
あ、そうなんですか。
そっちか。
いい役ですよ。ぜひね、ぜひね、そういう意味でもフリンジいいかも。
すいません。いやいや、まあ、フリンジでエイブラムスがやってるから、あれですよね、エイブラムスはスタートレックの映画でもレナード・ニモイ使ってるし、なんか自分の好きなことをそのまま仕事にしたような人ですよね、本当。
そうですよね。
それはともかく、レナード・ニモイは、はい、出てこないんですけど、レナード・ニモイがそのペニーが働いてる喫茶店にやってきたから、その時にペニーがシェルドンの誕生日のためにハンカチにサインを書いてもらって、それをもらったシェルドンが腰をなんか折っても喜ぶっていう、崩れ落ちるぐらい喜ぶっていうシーンがありましたね。そんな感じ。
だいぶ愛らしいですね、キャラクターが。
ですね、で、あとなんかそう、これ面白いんですけど、全然ちょっと違う視点というか、で言うと、これ、放題っていうか、翻訳、吹き替えとかで見ると、はい、全部その彼ら自分のことを、あるいは誰かが彼らのことを言うときに、オタクって言葉が使われてるんですよ。
あ、はいはい、
で、なんですけれども、これ、本当の多分英語の方では全部は調べてないんですけど、ギークって言葉が使われてるんですよね。
はいはいはい、
だから、どっちかっていうと、その、プロフェッショナルみたいな意味合いが強いじゃないですか、ギークって。だから、それで言うと、その、今オタクって訳しちゃうと、なんか、なんですか。
オタクはどちらかナードの方がしっくりくる感じですもんね。
そうそうそう。だから、なんていうのかな。オタク、なんていうのかな。
でも多分そのオタクっていうのは本来はそういう、シーンのオタクより以前のイメージに近いわけですよね。
そうなんですよ。
スペシャリストとしてのオタク。
オタクとしての矜持っていうとなんか変ですけど、
はいはい、
なんか今失われつつある日本のオタク、オタク的な教養っていうか、
はいはい、
やっぱこの人たちみたいになんなきゃいけないなって思わせるようななんか、知識とか、がありますよね。まあ、あの人たちみたいになったら本当に日常生活送れないんですけど、そういうなんか、あれなんですよ。ドラマにちゃんとバックに物理学者かなんか の本業の人がアドバイザーで入ってたりしてて、実際なんか紐理論の方程式がガーって書かれてたりとかしてて、もうそれは結構なんか本当らしいんですね。だからそういうネタに詳しい人にもなんかいいし、なんかあれを見てるとなんかもっと頑張んなきゃいけないなって変な自分なりの楽しみ方をしてます。まあ、そんな感じです。すいません。
でもやっぱそういうののいいところっていうのは、その気軽な SF から、
はい、
ね、金星に恐竜が住んでるみたいな、そういうのでもいいけども、そういったとこからこう宇宙だったりとか、宇宙に興味を持つし、そしたら宇宙論に興味を持つし、そしたら量子論だったりとかっていう風にこう広がっていくんで、入り口ちょっと難しそうななっていうものをそうやってすごくこう噛み砕くというか、こう簡単に気軽に触れられるようにするっていうのって、もっとやったらいいのにっていう話ですよね。
もう
鼻から人気があるようなものなんかほっといたっていいじゃないですか。ビッグバンセオリーは大変に良さそうですね。もうラブリーガラ後回しでいいなって気になりましたよ。
いやビッグバンセオリーはあれなんですよ。主人公たちがその実際の物理、はい、実際っていうか物理学者っていう設定であると同時に SF オタクなので、ターミネーターのこの部分になんかタイムパラドックスがあるとか、マジレスで突っ込んで
言ってそうですよね。でもね、
ここはおかしいみたいな、そういうなんかなるほどなって思うようなこともあったりして、いいですよ。
もともとある世代になっちゃうのかもしれないけども、その、さっき書いてあるフルハウスだったりとか、
はいはいはい、
ね、アルフだったりとかっていうものが、その海外ドラマって言ったら、まず頭に思い浮かべるものだっていう世代って明らかにいるじゃないですか。そのシットコムみたいなものを思い浮かべる人にとっては、すごく馴染みやすいでしょうね、ビッグバンセオリーは。
そう。
フレンズが好きだった人だと、なんて、お話のことで笑い声なんかが結構入って くるので、結構馴染みがあるかも。スタイルは
一
緒に笑いやすいですよね。
なんか見て
て、実際フレンズのなんか監督かなんかがビッグバンセオリーの第1話のディレクションかなんかをやってるんですよね、確か。そうそう、1話だけ参加してたり、だからまあ雰囲気は似てるのかもしれない。
いや、ゲスト氏も詳しいですね。
いやそんな全然
なんか今日はね、鉄板のドラマについては聞いてないですけど、全然。
そういうのはいいんじゃないですか。
本当にね、ガチでおすすめしようと思ったら、
はい、
もうタマピーでとかなんかにすぐに収録されてます。 シャーロック、ブレイキングバッド、ホームランド、ウォーキングデッド。私多分4本は、そこら辺の集まらない映画見るだけでいいんじゃないかなと思って、この4本ですかね。触れなかったですけどね。
まあ、いや、これは最初にも一応言ったように、タマフル聞いてないやつはいないだろうっていう前提で話してるんで、そう。触れちゃうと、タマフルで触れなかった部分まで言わないといけなくな、まあ、しないといけなくなるんで、ハードルが上がるんで、むしろ積極的に触れない方向で行った方がいいんですよ。そう。そういうのは、放課後ポッドキャストでやってくれってメールしたらいいって話ですからね。
あ、こっちが放課後ポッドキャストじゃないんですね。
あ、本物の放課後。そうそう、なんていうんですか。こっちは放課後やってるけども、クラスの片隅の方でやってるやつで、ちゃんと部室の真ん中でやってるやつもやってほしいなっていう。
そっちも頑張れよって。
ですね。放課後は。
そ
うそうそうそう。はい。まあね、他にもですね、こういう海外ドラマを好きな人っていうのはやっぱりいっぱいいるし、海外ドラマ自体もいっぱいあるんで、
あ、
そうですか。
まあ、
そうそう。そういう属性があるんだけど、隠してる人はどんどん出した方がいいですよ。これ聞いて、これ語ってないじゃないかっていうのは絶対あるはずなんで、そう思ったら、文句をまず言って、言った後で自分でやると最高ですよね。
お前がやれって。
いや、そう、お前がやれって言っちゃうと感じ悪いんで、文句言った後で、見ろ、こうやるんだっていうのを見せてくれると嬉しいなって。そう、僕が聞いて感想とか書きますよっていう話ですね。
怖いぞ。
はい、ということで、だいぶいろいろと面白そうなものを教えてもらったんで、しばらくですね、これを聞いた人はネットラジオなんか聞かないで海外ドラマを見るようにしたらいいですね。おすすめですね、はい、そういうのが
おすすめです、
はい、ということで、ですね、これもうだいぶ本当にボリュームですね、長さのボリュームもあるし内容のボリュームもあるという回にできたと思います。お二方、デブ子さんとゲスト氏は本当に今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
最後に大柄先生が
今思い出した、
忘れるところに
やってくる。はい、
はい、じゃあこれで大丈夫です。ありがとうございます。